ズマ。
はいどうも。
はいどうも。
はいどうも。どうもどうもどうも。今日はどんな感じでいきますか。はい。
ツイートいただいております。
ツイートをいただいている。
ハッシュタグでツイートいただいております。
ありがとうございます。
229回。
はい。
トラック229、ありふれたホワイトノイズというね。
なるほど。
まあ、私とあなたがですね、
はい。
もう音楽の、
うんうん、
なんていうんですかね、業界話というかね。
なるほど。
あの、制作話について。
はいはいはいはい。
語り尽くした回ですね。
なるほど。語り尽くしましたね。
語り尽くした回ですよね。
なるほど。
はい。回に思ってるより、いただきました。
あ、ありがとうございます、本当に。
はい。作曲も演奏も全くしないし、
はい。
できない素人ですが、
はい。
すごく興味深いし、面白いです、という。
ああ、いいですね。
あの、我々が音楽道具に入るとよく発する、
はい。
あの、これ、もう専門的すぎへんみたいな。
ああ、そうですね。
聞いてて誰が
も逆にね、気になりますもんね、こっちとしては。
言っちゃうところがあるのに対する、まあ、
はい、
おそらく回答的な。
いや、ありがたいですね。
ことじゃない
か。はい、はい。
まあ、もう一つは、あの、はい、トラック229ということで。
なるほど。
めっちゃ自分の音楽にも直結する、とても興味深い話。
なるほど。
そうそうって内容が多すぎて。
は
あ。笑いということで。
なるほど。
いただいて。
音楽されてる方なんですね。
そうですね。うん、はい、こちら、こちら、まあ、音亀フェスの取材の方です。
なるほど、なるほど。なるほど。はい。
まだ今年もこの時期は来たんでね、ちょっとこっちにも攻めてきたんじゃないですか。
まだ出るんですか、笹野さんは。
そうですね、出ますね。
なるほど。
22日に。
11月22日。
はい、今年21、22の、
はい、
2days 開催に。
おー、規模拡大されてますよ。
そうなんですよ、規模が。
すごいじゃないですか。
去年の2、3倍ですかね、出る人数も多分。
すごいな、
本当ね、すごいな。あの、もうライブ音源とか作れないでしょ、あなたでも。
どういうことですか？
いや、まあ、これ、別に、はばかられる話じゃないと思うんで、普通に言いますけど、
はいはいはい、
あの、ライブしてる体の音源をやっぱ取って、
いやいやいや、
それをやっぱ主催にね、
わかります。
送るわけですよ。
いや、いけません。
いけますね。
いけません。
あ、そういけますね、あなた。
全然いけません。
説明してみて言ったけど、あ、そういうの別にいけるタイプでしたね。
いやいや、
いけないタイプと思われることが多そうですけど、
しゃべん、だからそれは、横井くんとかに協力してもらって、
いや、だからそういうやつよ。
ガヤ。
そういうやつよ。いや、俺もそれ考えたんや。正直。これは割と考えたんよ。
いや、そういうポジションですよね、
う
ん、多分。
いやー、まあまあ、でも、はい、うわ、悪くないんじゃないですかね。
面白いですよね。
ね、はい。
面白いですよ。
まあ、はい、多分聞いてくれはってると思うんで。
まあ、もしね。まあまあまあまあ、もう間に合った、いろいろ、
何十年か
あれば。はい。ぜひぜひ。
まあまあ、来年もまたあると思うんで。
そうですね。
はい、よかったら。
はい。
はい。
ちなみにもう11月24日といえば僕の誕生日ですからね。
そうですね。
はい。
だから、21日といえば僕の定期公演なんですけど、22日の昼間といえば僕のもう一個の番組の、まあ、トークライブなんですね。
ああ、そうですよね。
で、夜となるとやっぱ音亀フェスということで。
なるほど、なるほど。
まあ、23日はやっぱこう前夜祭ということで、やっぱ祝祭前日みたいな感じで、休んでもらっての24日に、
はい、
NK 新年迎えるということで。
そうですね。まあ、特にひっそり迎えようと思ったんですけど。
そうですね。
はい。特に何もないですけど。
特に何もない。
何もないですね。
土平日ですよね、確か。
ちょっと覚えてないですね。
多分そうです、
ね。はい。
はい、3連休の。
ちょっと静岡の予定がうまいこと組めなくて、結局土日で帰ることになりまして。3日か、3、4日回ろうかなと思ったんですけど。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
エミカさん、ちなみにあれですもんね、その、音亀フェスも含めての、21、22日というのは、エミカさん静岡に
いてますね。あ、僕は静岡にいてますね。はい。そうですね。もう22日にそそくさ帰ろうと思ってるんで。
あ、そうなんですか？
はい。
あ、もう、ストリートミュージック
フェスティバルが結構出番早いんで、パッと終わって帰ろうみたいな。
前で毎回でも遅までいるじゃん。
いや、もう今回プラット小玉というね。
ああ、
ジェラ東海ツアーズが出してる、ね。
まあ、プラット小玉。
プラット帰れるやつ、もう時間決まってるんで。ま
あ、全然プラットしてる距離じゃないですけどね。
いや、静岡はね、まだプラット行けますよ。
あ、ますか。
東京のプラット小玉は結構厳しいですね。
しんどい。静岡が長いって言いますしね。
もうしんどいっす。プラット、東京、プラット感全然ないです。
あ、そうですか。
はい、もううろうろしてますからね、僕。新幹線の中で、一回だけ行ったことありますけど、プラットで。
どういうこと？新幹線でうろうろ、じっと知られんのこと？
もう長いから、やっぱ4時間ぐらいやったかな、乗っとかなあかんのから。
あれ、僕も一回しか乗ったことないんですけど、
はい、
どっちかっていうと、その一回やったら、
うんうん、
そういうテンションにならないじゃないですか。
あ、初めてはね。
そうそうそう。
そう、
ヤトバスもそうで。
わかります。
だから、そういう意味で記憶がわからないんですけど、あれ、やっぱきっついもんな。
いや、やっぱりね、一尾って望みとかで行ってると、
はいはいはい、
やっぱその、ほぼ 1.5 倍ぐらいかかるから、
うん、
まだな、みたいな。
あ、でも 1.5 倍なんですか、変な話。
いや、望みだと2時間半で着くところを、やっぱ4時間半ぐらいかかるんで、それ何倍ぐらいですか。
あー、なるほどね。
それが、だから、
倍はまあまあ置いといて、2時間半で着くとこが、その、4時間超えてくるっていう時点でかなりきついですね。
もう結構きつい。いや、ほんでやっぱり、なんぼ今の新幹線があれや言うても、うんうんうん、やっぱり同じ椅子に座り続けないといけないっていうことになってくるんで、やっぱりね、その、なんかまあ、まあ楽しみ方はいろいろはできるんですけど、
うん、
まあそれはやっぱりもう、早ついてほしいなんてだんだん思ってきますよね。
目的がない旅やったらめっちゃ楽しそうですね。
まあまあね。
あの変な話ね。その4時間別に座って、ね。
いやもう帰るだけですから。早帰りは一心ですよ、それはもう。僕で
し
ょ。
しかも行きやったらまだし
も。いやいや、帰り。行きは疲れるからもうそういうの避けてるんですよ。
さすがにね。
行きはできるだけ。
めちゃめちゃわかります。
お金がかかってもちょっと体に負担のないような行き方
して
、
帰りはね、どんだけボロボロでも別にいいですからね。
そうなんですよ。はい、だ前は夜行バスで帰ったんですけど、
はいはいはい、
今回はもう夕方に終わるから、
うん、
もうそこから普通にちょっとプラットで帰ろうかな。
なるほど、なるほど。
はい。はい、すいません、ね、ちょっと脱線しましてね。
いえいえ、脱線も何も本筋がないんですけど。
いやー、本当ですか、
はい、まあそんな感じで。
何の話でしたっけ、その前は。
ハッシュタグ
ハッシュ、ハッシュ。
まあ、このままの流れでじゃあ今日紹介しておきます。
はい、
ということで、
はい、
続いて230ですね、トラック、はい、読書最高の回。
あー。
はい、いただいております。
はい。
人間性読んだことある気がするどっちやという感想をパッと思い出したので多分読んでるはずというのをいただいて、まあこれはエドガー・ランポの人間性という本の、
はい、
まあ僕がお勧めしたやつに対してのアンサーだと思うんですけど、まあそれは置いといてですね、
うん、
もう一つ同じ方からの文字のサイズに関しては、
はいはいはい、
エヌケさんのやつですね。
はいはい、はい。
抵抗がなければ、電子書籍がおすすめです。
はい、そうですよね。
例えば iPhone 版 Kindle ならこんな感じということで、はい、まあ画像もいただいてる。
はいはいはい。
こんな感じのが見にくかったら、
はい、
こんな感じになる。
いやー、かなり見やすいですね。
かなり
見やすい。ライアック層の方なんとか
が、ね。いや、もうすごいですね。
はい。
まあ、僕これちょっと最初意味がわからなかったんですけど、はい、そういうことかと思って。
そうですね。
めっちゃでかなるな。
いや、めっちゃでかくなってますね。うん、僕もこれのツイートを見て、
はい、
Kindle 本買いましたから。
すげー、
いや、もともと Kindle 本僕読んでたんですよ、iPhone で。でも最近読んでへんな思って、
うんうん、
そういえば存在をもうちょっと忘れてて、
はいはい、
はい、ほんで Kindle で買いましたけどね。
電子書籍、そういえば、一時期言ってましたよね。
僕は全く抵抗ないですね。
うんうん、
ただ本で読む方が好きといえば好きですけど。
いや、そうですね。
ただそれだけですね、うん、ただ抵抗があるかと言われたら特にないですね。
まあ僕、多分まあ、あるかというと、はい、多分ある方なんでしょうね。
はいはいはい、
方っていうだけですけど。うんうん、まあでも別に嫌ではないですね。
まあ、そうですね。うん。まあ別になんか、全然僕は。
まあまあその、なんていうんですかね。まあまあいや、アマゾンとかで、
はいはい、
絶版になってる本とか、
はあは
あ、漫画とかが、
あ
るじゃないですか。
ただで読めるやつですよね。そ
う、いや、Kindle 化するかどうかみたいな。
ああ、そっちか、そっちか。
うん、絶版の情報の、
はい、
絶版というか、なんていうかな、品切れの、
はい、
本の情報がまず商品ページに載っていて、
はい、
これを、その、電子書籍化したい方は、はいみたいなお仕事さんみたいなあって、それがまあ割とその何評価いったりすると、
うん、
電子書籍化されるみたいな、
あ、そうなんね、
サービスをやってるんですよ。まあ、それは正直俺すごいなと思うし、
うんうん、
よくも悪くも好みじゃないところもあるんですけど、
はいはい、
システムとしては、
うん。
まあ今日はそこは置いといて、
うん、
そういうのでやっぱいいっすよね。その電子書籍にするという。
まあデジタル化することで保存がまずすごく、ね、
うん、もうはっきり言って永久にできるんじゃないか、ね、ということがまず一つ。
へーへーへー、
うん。だからまあ、まあそういう意味ではね、電子書籍その拒否する方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。
まあいると思いますよ。
本が好きという裏返しだけでね。うん、
へーへーへー、
でもまあ本が好きやったら別にそれはそれでいいんじゃないかなっていう。
そうなんですよ。
お前も俺もあって、うんうんうん、なんかその、うん、絶対物はなくなっちゃうから正直、はい、どんだけその国会図書館が頑張っても、
うんうん
うん、だからまあ電子データ化してるっていうこと自体はね、まあ、うん、どんどんしていった方がいいんじゃないかなっていう派でもあるんで。
はい。
まあこの間なんかそういうついつい絶版のその漫画の見て思いましたね。うん、
なるほど、
ね。世知辛いなとも思いましたけどね。ある種それはそれで。
まあそうですよね、
うん。
やっぱりその変化するということでやっぱりね、そういう感情生まれますよね。
そうですね。
うん、昔はこうだったっていうのを知ってるだけにも全部一緒ですけどね。
そうですね。
カセットからレコードからカセットに、カセットから CD に。みたいな流れも、まあ、近いもあるじゃないですか、ね。そうですね。
僕だってレコードなんて正直全然
もちろん
まあね、趣があるものとしてしか印象がないので、
うん、
うん、 まあやっぱりその時代からするとそうなんでしょうね。
やっぱそうなると思いますよ。
抵抗があってね。
そうそうそうそう。やっぱりそのね、
同じことですもんね。サイズが小さくなって、そうですそうです、保存が効くようみたいな。
そうなんですよ。うん、そういう感じではありますよね。まあ、
そうですよね。
ただ、だから、その、カバンとかと一緒で、はい、一緒かも、一緒じゃないかもしれませんけど、うんうん、なんか、革のカバンとか使ってたら、こう、はい、味が出てくるとか、
ね、はいはいはい、はい。
だ本も、やっぱりその、ちょっとこう、読み古した感みたいな、文字を出るのも一ついいとこやと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういうのは一切出ませんよね、やっぱデジタルになると。
そうですね。う
ん、だから、なんかそういうなんか、まあでもなんか、教習のいいですよね。なんていうか。なんていうかね。
でもね、やっぱりね、うん、そう、なんかもう聞いてて思ったし、うん、そうやなと思うんですけど、はい、新しい形になると、うん、その、まあ、教習の意にとらわれることもありますけど、うんうん、その先にはやっぱ新しいところでのそのなんかこう、同じような、はい、まあ、例えばじゃあ、iTunes だったりすると、はい、再生回数出るじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれがなんか溜まっていくの楽しかったりします
ね。まあ、もちろんもちろん。
なんていうか、そうですね。
いや、そうなんです。
だからそういう新しい、やっぱりその、
そ
ね、レコードのその傷とはまた違う。
そうです、そうです。
でも、新しいそういう、なんやろな、その、経年的な意味での、
そうです、ね、
なんかね、うん、結果って流行ってくると思うんで、
そうですね。
まあ、本とかもそうしたらいいんですよね。飛ばさんと呼んだら、うん一ってつくみたいな。
ああ。そうですね。そうですね。
で、俺こんだけ読んでね、みたいな。
そうですね。
うお、すげえ、みたいな。
いや、ありますよね、でもそういうのもね。
そういう風な風になんかこう、やっていくのも必要なのかなと、ちょっとだけ思いますけどね。うん、便利になって、うん、その、寂しさを覚えるようなね、うん、仕組みになっていくのも当然なんですけど。
まあ、ぬくもりですよね。
なんかね、その、
ぬくもりが
そこを残してほしいですよね。
ぬくもりなんですよ、結局。ぬくもりですよね。
そうですね、
ええうん。動物としてのやっぱぬくもりが、やっぱり。
ええこと言うわ。
なんかね、やっぱり人間といえども動物なんて、本能的に、
なんかある
ぬくもりを感じたいっていうのがあるんじゃないですか。
機械に囲まれていきますからね、どんどん。
う
ん、
そうなんですよね、うん、データ化するってことは。
うん、
まあ、全然ちょっと違う話でいいですか、
はい、全然
ついでにアマゾンのついでにね。
はい、
まあ、僕も何度となく言ってる通り、ワイオンでバイトしてるんですけど。
はいはい、ワイオンね。
ワイオンでバイトしてるんですけど。
ワイオンね。
まあ、荷物を仕分けしてから配達行くんですけど、で荷物をこう仕分けしてると、やっぱアマゾンさんの荷物たくさん来るんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、これは、もう本当ベタなあれなんですけど、アマゾンさんの梱包って、まあ、昔からよく言われてるんですけど、
はいはいはい、
すごくこう空洞が多いじゃないですか。うんうんうん、それに対して改善策って僕アマゾンさんしていってるとは思ってるんですよ。
はいはいはい、はい。
どっちかというと、うん、小さいのも出てきたし。
過剰包装ってやつですよね。
そうです、そうです。
よく言われる。
それでなんかこう、まあ、こうバイトしてた、ある子がね、
うんうんうん、
なんかアマゾンのやつ、ほんまなんか梱包無駄に広いから、なんたらかんたら、みたいな、うんうん、まあ文句言ってたんですよ。
うんうん、
で、もうこんなほんま資源の無駄遣いやわ、みたいなこと言わはったんですよね。
うんうんうん、
まあ、なんていうんかな、この資源の無駄遣いやわ発言、その子まあちょっと若い子なんですけど、
はいはいはい、
に対して思う角度はいろいろあるんですけど、
はい
ろいろ、はい、角度からその発言から思うじゃないですか。
はい、
思うと思うんですよ。
いや、もう。まあまあまあ。
思いますよね。
思いますね。
で、僕もね、やっぱりもう、僕ももう、おっちゃんなんでね、やっぱりその、いやいやと、まず普通、ひねくれ者の俺がまず、にょきっと顔を出して、
はいはいは
い、いや待てと、
はいはいはい、
お前の生活の中で、無駄にしてるシーンは他にいっぱいあるやろと。いっぱい無駄と思うわけですよ。
まあ、まあ
うもうひねくれてるんで、僕
は。まあ一番最初はもう直球はね。
そうそう。
やっぱどう
ひねくれてるんで思っちゃうんですよ。やっぱそのね、やっぱ、いやいや、人の文句言う前にお前の生活見直せよ、みたいな。まず思ってますよ、僕は。
はいはい、
まあそのひねくれてるんですけど、まあなんかその先になんか、これも年老いたからかなと思ったんですけど、
はい、
っていうかまあ俺も、なんていうんですかね、人生そのもの、つまりその時間という資源を、今こうして無駄にしてるんじゃないかってめっちゃ深く思ってしまったんですよ。
すごいじゃないですか。
めちゃくちゃ思ってもうたんですよ、
プラトン、アリストテレスに続く。
いやいや、ほんまね、めちゃくちゃ思ってもうて。
すごいな。
時間という資源、最大のね、人間最大の資源、時間という資源を今無駄遣い、こうして無駄に使っているじゃないかっていう、あれがあったんですよ、僕。ほんで、ドヨーンとした気持ちに一瞬で詰まって、うわーみたいな、アマゾンのところじゃ合うぜみたいな。
いやー、それ過剰やね、それはね。 それこそ過剰放送やね、
うん。いや、ほんまね。そうですよ。まあ、そう思ったっていう、これ今朝の出来事なんですけど。
あれでもね、そう、今朝なんや。それは重いね、今日ね。
はい。
いや、アマゾン過剰放送って言いますけどね。俺、そこまでですよ。
いや、僕も全然思わないですよ、今、最近は。もう、昔は思ってたんですけど、まず自分が慣れたっていうのと、うん、あれでも、機械でやってるんでしょ、梱包多分。
そうですね、ほとんど。うん、
だから、なんかその、で、その箱とかも、すごく、うん、開けやすいように工夫されてるし。
されてますよね。
そう。うん、だから、その、ホリエモンもそこ褒めてましたよ、やっぱり。
あ、そうですか。
だから、楽天はそういう点でちょっと劣ってるって、その、ゾゾタウンとか、アマゾンはその箱を開けやすいように、すごく工夫がされていってるんですよ、うん、どんどんと。そういうことも言ってましたし。
だって昔あれですもんね、あの、横ピリピリピリってのなかったですもんね。
そうです、そうです、うん。そうなんですよ。
あと確かに、そうそう、はい、あの、ほんま最初の頃じゃないですか、はい、と思うんですけど、その、うん、その箱のサイズがね、何個かしかないんでしょうね。
そうそうそう、多分そういう感じで。
ドーンって入れてるんでしょうけど。
はい。
最近。
いや、最近はね、ちょっと小さめの増えたと思いますよ、僕も。
あ、でもここ3、4年ぐらいで割とその使うこと増えたんですけど。
はいはい。
もう一回も持ったことないですね。
もう、だから僕も思わない。まあ、ね、これはまあ僕自身が慣れてしまったのかもしれないですけど。
いや、俺ね、あの、どっちか言うと、はい、あの、いや、それぐらいの隙間なかったら下手したらなんかぐちゃってなるで、みたいな。
ああ、いや、うん、まあ、例えば、ね、まあ、物流業界の視点から言わせてもらうと、はいはいはい、空洞がでかいことで、荷物ってどうしても重ねて置くじゃないですか。はい、
なるほど。
そうすると、
ベチャッと。
そう、潰れやすいんですよ。はいはいはい、だから、その、最初の頃はもうアマゾンは潰れやすいから上に物を置くなみたいな感じになってたんですけど、最近は、まあまあ大丈夫なんですよね。
なるほど。
なぜかこれがなぜかわかんないですけど。はい。
まあまあ大丈夫。
まあまあ大丈夫。やりすぎたら壊れますけど。まあ、
何でもそうですよね。
もちろんそうなんですけど、うん。でもなんか昔ほどそういう、あの、あれないですね。まあそれだけなんですけど。
いや。
まあ小話は結構今日用意してるんですけど。
なるほど。
こういう感じのね。
すごいじゃないですか。
全然面白くないですよ。あの、だから、ハッシュタグあるやつさっき呼んでしまいたい、
ね。えっとね、あの、もうないんです
。え
もうない
んです。もうないんですか、
そんなに来ないんです。今回、豊作ですよ。
いや、そうですよね。いやいや、ほんと。
一回につき一つ以上来てますから。
そうです。ご反響いただいて、本当にありがとうございます。もう、僕らも反響がないからね、本当に。
いや、本当にね。
もう、大丈夫なんかと。
本当にね。
大丈夫なんか、大丈夫
なんか。僕らの声が残響するばかりですからね。本当にね。広い空間にね。
いやー、やっぱりそうですよね。
やっぱそうですね。
やっぱり今ので思い出してましたけど、10月31日、はい、ブラントミュージックフェスティバル。
はいはいはいはい、そうですよ。
最後トリを務めた大野健二さんがね、
はい、
こうライブ中に、ちょっと今、大阪城ホールでライブしてるみたいにして、言うて、すぐ言わはって、この音響さんがすごい深いリバーブかけてね、
はいはい、
大阪城ホールでやってるみたいな空間作ってたんですよ。はい、なんていうか僕やっぱそれもちょっとすごいなと思っちゃいましたね。
どういうことですか？
反響、残響という言葉の響きから、
はいはいはい、
それが今思い出されたんですよ。
はいはいはい。
あの、はい、それだけなんですけど。
いや、違う。いや、それはわかるけど、それがすごいっていうのはどういう
あれ？いや、なんか、多分あれ狙ってなかったもん。最初からあれ、そういう予定じゃなかったと思うんですけど、うんうんうん、ライブ慣れというか、
はい、
うん、だからそういうことで。
あ、なんかそういう流れで、
そう、流れで、
盛り上がる感じになったってことですか？
なったんですよ。お客さんもすごく喜んだって、楽しみがあってね。なんかそういうなんかっていうのはやっぱさすがやなって、すごく思いましたね、あの時。僕もちょっと次パクろうかな、思って。
え？
まあちょっとわかりませんけどね。
いや、割と出番が、
はいはいはい、
ええー、とこじゃってね。
そうですね。
はい、発表して。
はいはいはい。まあこの日の話もそういえばいくつか思い出しましたよ、急に。
びっくりして
ます。いろいろ思い出しました、今。
あ、これ、サニサイってこれ、はい、サニサイドアップやったんですね。
いや、知らないですよ、
その人。いや、俺、後で知って、それ。
はい。すごく上手でしたよ。
いや、サニサイドアップって、多分関西出身、てか、完全に兵庫出身やったと思うけど。
あ、そうな
の。の、はい、まあ、メジャーの。
そうです、メジャー
です。ですよね。
はい。
の後に出てると思って。
あ、そうです。だから、僕、メジャーで僕ですよ。
そう。あら、まあ、と思って。
はい、やっぱりその。
一個上やったらもっと最後やったんけどな。
まあ、間ね。
そうそうそう。
間が一番いいですよね、それ。でも、やっぱ、ラブハンドルズが一番お客さんいましたよ。
あ、やっぱそうですか。
うん。いや、この日ね、ラブハンドルズさん、阪神尼崎の駅前でやってる、
うん、
テトテフェスっていう、
うん、
あの中村清人さんが主催してる、
はいはい、
なんかあのイベントに出てたんですよ。
なるほど。
で、それを2ステージやってからこう来てたんですよ。この日4ステージあるよりまずすぐ帰ってきましたけど。で、俺なんかそれもやっぱすごいなと思いました。
すごいですね。
うん、やっぱすごいな
と。タフですね。
うん、で、それ僕あのでこの日リハーサルなかったんで、
はい、
浜のそのベースのトップでスタジオ入ってから行ったんですよ。
はいはいはい、はい。
ほんでまあバスで行くんですけど、
うん、
その時にこう、まあ、会場を見てね、 ちょっとラブハンドルズさんを歌ってたんですよ。
うんうん、うん。
ほんで、まあ、それ終わって、うん、最後セッションすると。
はい、はいはい。
その時、ブルーハーツのカジ君と、
はい、
ラブハンドルズさんと、
はい、
その中村清人さんと、はい、ちょっとあとわかんないですけど、何人かでセッション。
あ、そのフェスの、
そうです。
ブラントンじゃない方。
ブラントンじゃない方で、その、はいはいはいはい、尼崎の広場でフェス、フェスがやったんです。その最後にセッションしましょう、みたいなんで。
そういうことやったんや。
そうなんですよ。これで、そのセッションの1曲目に、まずあれ、大田裕二来たんですよ。
トレジャーズ。
オールマイトレジャーズ来て。
見つけてしまったんですね。
いや、僕もめっちゃテンション上がって、うわ、来たー思って。
子供みたい
な。来たーみたいな、そう。来た来たー思って。歌ってるわー思って。
すげえ。
ただやっぱ、大田裕二の声の印象が強すぎて。
いやー、そうですよね。
やっぱ、大田裕二に歌ってほしいなっていう。
カバーみたい
な。よくわけのわからん、よくわからんような気持ちにはなったんですよ、正直ね。
なるでしょうね。
まあ、なる。ほんで、時間がないからもうバスに乗ったんですよ、僕は。で、2曲目何やんのかな思ってて、うん、2曲やるみたいな感じだったから。ほんで、青空始まったんですよ。
ね。
それがもう僕、ショックで。
いや、まあ、別に中村清一さんにするんじゃないんですけど。
いやいや、違うんですよ、もう。
なんか、あれ、
ブラントン行くんやめようかな、思って。
ああ、そう
ね。もうバスが、ちょっとバスがその時車椅子の方が乗られるってことで、
はいはい、
出発するのに時間めっちゃかかってたんですよ。
はいはい、はい。
それで、演奏がなんかすごく聞けたんですよね。
ああ、よかったじゃん。
そうなんですよ。だから、なんかもう、どうしよう、降りようかな。どうしよう、降りようかなっていう、僕の葛藤が。すごく怒ったんですよ。今、じゃ、僕ね、この日、ハッピーピープルを見たかったんですよ。
はいはいはい。
で、ハッピーピープルを見逃せば、別に見れたんですよ、青空。
なるほど。
正直。自分の出番には十分間に合ったんで、はいはい、でも、ハッピーピープルももう見たかったし、
うんうん、
もう前の日から僕 YouTube とか見て、ちょっと、もう行く気満々になったんですよ。
はいはいはい。
どっちも見たいと。
うんうん、
どうしていいかわからへんけど、もうしょうがないんですよね。
いやー、その点においてハッピーピープルすごいね、じゃあね。
いや、まあね。
そろそうやもん。
いやー、じゃあほんで、申し訳ないですけど、その、カジ君のドラムが始まってね、
うん、
感想行くまで、タン、タッ、タッ、タッ、タッ、みたいな感じのタイミングが、やっぱまんまなんですよね。
そらそうですよね。
おかずの、なんかその、おかずも一緒やし、まんまあ、まんまあ、まんまなんですよね。
いや、だからまあ、
はい。
衰えてないということも、まず、
まあまあね。
あるんでしょうし、やっぱり、はっきり言ったら、やっぱ考えていただいてたんですね。
いや、まあ、そうかもしれない。もうまんまですよ。
ね、
青空の、僕が知ってる青空の、
はいはいはい、
もうおかずのまんま。
なるほど、なるほど。
おかずのそのまんま叩いてた。やっぱ声が、やっぱちょっと僕の方はいいんじゃない
仕方がない、ね、
とは思いましたよ。
ね、
もうまだそれは
仕方がない。
それはもうしょうがないですよ。まあ、ファンとしてはしょうがないですよね、そこは。はい。
ああ、まあ、そうか。
そうなんですよ。まあ、これでですよ、ね。
運転手さん、そのバスに言うて。降りようか、降りようか、思いながら、もう乗ってい っちゃったよ。
そう、乗っていきましたね、ほんま。本当に。申し訳ないですけど。
行く先はどこでもよくなかった
っ、ね。いや、よくはなかったですね。
ハッピーピープルが良かった
ですね。そうですね。はい、ハッピーピープル見たかったんで。はい、もうギリギリですよ、もうほんまだから、落ち着いて。ほんならもう、僕つ、ブランド到着したら、もうハッピーピープル始まりそうになってて。
なるほど。
おいおいおい、みたいな。
はいはいはい。
早いかな、みたいな。
早かったんですか？
いや、じゃあ、ちょっと俺の中であと2、3分あったと思ったんですけど、もう始まるみたいな感じになって、はいはい、僕、だから荷物入り口、あそこブランド入り口ね、横から、うん、脇から入っていかなかったんですよ。
ですね、はいはい、はい。
で、もう荷物多いから、
うん、
もうこんなんもう、なんかこう、
まあ、
やってる時間ないわ、思ってよ、
まあ。エスカレーター登る時みたいになるから、ね。
そう、だから荷物全部もう入り口の前に全部置きっぱなしにして、もうそのまま入っていきましたもん、ほんま。
いわゆるお客さんが入る方からってことですか？
いや、違います。もう横から、その横から入ったんですけど、まあ、そこになんか屋台やって人おったから、もう誰も取らへんやろ、思って。
なるほどね。
もう全部置いて、飛び込んできましたから、僕。
すごいな、自分。逆に。
いやいや、ほんま。はい、久々やな、思って。
はいはい、
はい。はい。まあ、そんな感じでしたけどね。
まあ、楽しんでたみたいですね。
うん、まあまあまあ、楽しかったですよ、僕は。
ハッピーピープル、
はい、
写真撮ってなかったっけ？
撮りました、撮りました。
ね、
はい。
ね、
うん、はい。
写真撮られてたんかっていうか。
いや、なんか。
なんか上げて、ね、貼りましたよね。
そうそうそう。いや、俺もちょうだいって言ったんやけど、なんかもうどうせ、ツイッターとかも上げるんで、とか言って、
うんうんうん。
まあ、はい。そうなんですよ。
いや、なんかまたキラーズ兄さん的なこと言われてなかった。
いや、あの頃はなんかね、もともとNSC の28期生なんで、
はいはいはい、
まあ、お笑い界出身なんですよ。
うんうんうん。
だからなんか、先輩見つけたらもう基本兄さんなんですよ。
ああ、なるほど、ね。
はい、基本兄さんで呼ぶんですよ。はい。ほんで、そうです。兄さん、兄さん言ってましたよ。めっちゃ久々でおもろかったですけど。ほんま。いや、おもろかったなぁ。ほんま、ほんで、ボーカルの、まあ、写真に写ってない子、
はいはいはい、
方が写真撮ってくれたんですけど、
うんうん、
まあ、酒飲みすぎて、楽屋で思いっきり入れましたね。めっちゃ幸せそうな顔で。またそれがまた面白くて、またそれで怒られてましたからね。それでまた、いや、もう、ずっと寝てたから。で、出演者めっちゃ多いじゃないですか、
ね。
ほんで、だから楽屋狭いのに、一人でソファー、ソファーに横たわって、 そう、横だって足本棚の上にガーン上げて、ずっと幸せそうな顔で眠ってましたって。めっちゃおもろい。そんで、店長に怒られるっていう。
いやー、すごい。体現してるね。すごいね。
めっちゃおもろいもん
ね、
俺。
すごい。早くミッシュルに入るべきやね。
いやー、入ってほしいですね。
早く入るべきや。
はい、ほんとに。いや、もうその、T シャツも、あと M サイズが2枚って在庫2枚しかないってどっかついたら見てたんで僕、はいはいはい、まずちょっと T シャツちょうだい。
ですよね。はい、来てましたね。
そうなんですよ。はい。すいません。
あなた自身もまあ良かったみたいで。
僕のライブですか？
はい。
まあそうですね。まあMC ほとんどしないで5曲やろうって決めてたんで。
はいはい、
はい、はい。まあ面白かったですよ。まあちょっと興奮しすぎてた感はありましたけどね。
まあ時間が完全に限られてますもんね。
そうですね。
うん、さすがに。
いやーでもやっぱりこの日ね僕を見に来てくれたお客さん一人もいなかったんですよ。
はいはい
はい、はいはい、でもなんかやっぱりすごく何やろ良かったです。会場の空気盛り上がり、盛り上がりとかも、ね、帰りしなも歩いてたらなんかお客さんやった人に声かけてもらったりとかして、
はいはい
はい、はい、楽しかったですね。
良かったですね。
はい、なんか良かったです。
宝物みたいな日やった。
いや、まあ、だから、もう見る方としても結構おもろかったし、
なるなる
結構おもろかったです、この日は。はい、いろいろ面白かったです。はい。
はい、はい、まあ、そんな感じで。
はい。
では、そうか、告知や。絶対間に合わないと思いますけれども、明日。
はい。
5日、うん、11月入りまして、5日木曜日は神戸ハッピーロールで NK さんライブします。
はい。
で、7日ですね、翌々日土曜日も、NK さんライブ、浜ヶ崎トラで決まっております。
はい。
そうですね。
はい。
で、まぁ、9日、なんか変な日程ですね、これね。
何ですか？
579 ってすごい珍しい感じがしますね。
そうですね。
そして9日月曜日が新斎橋8日2世、
はい、
決まっておりますし、12日の木曜日はまた今出た浜ヶ崎グラントンも、決まっておりますということで。
多いな。
盛りだくさんですね。14日、立花バル、立花甘畑です、これね。
はいはいはい、
で、15日、日曜日は京都ルーター、ルーター。
はい。
まあ、これ大きい日ですね。
そうですね。
で、21、22が静岡に飛びましょうか。
はい。
盛りだくさんですね。
ちょ、多ない。
多ない。俺も思うわ、今。これちょっと多いな。あれ、多いな。
多いわ。
今年多いな。
多い。11、12多かったな。
すげえ。
ちょっと1月から入れてないから、俺。
いや、正直、ちょっと決まりすぎや、思うわ。うん、
だから1月はちょっと入れてないね。
すごいな。
ちょっと他のことが全然できへん。
できないね。
うん、だからちょっと1月、2月くらいはちょっと、うん。
まあまあまあ、別に多くて嫌なわけじゃないんですけど、ね。
いや、そう、別にライブはいいんやけど。
体が赤
い。他のこと何もできへんから。
そう
なんですよ。何もできへん。なんかただライブだけしてる人みたいになって持ってくるから。
そうですね。そう
なん
です。まあまあまあまあ、今年はまあ、その一杯はそれでいく感じですね。
そうですね。
はい。はい、まあそんな感じで、僕は、21日が定期公演で、22日がまあ一応トークライブ、そして夜はオトガメフェスということで、
はい、
はい、ありますので、まあよかったらぜひということで、
はい、
で12月12日に、ツーマンライブ決まっておりますので、
そうですね、
今ツーマンツーマン決まってますので、
はい、
はい、これも作らなあかんな、
はい、作りますよ、
はい、そんな感じで、
はい、
はい、ではまた次回で、
どうじゃあまた次回またいます、
さよならまた皆さん。まるでノンフィクションみたいだぜ。 Oh yes.